舎をゆるーくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。京都市北区の小野郷学区、中川学区、雲形学区担当の輝き隊奥田です。よろしくお願いします。この番組では京都市北部山間地域で活動している輝き隊が京都の田舎暮らしについて紹介しています。本日も来ていただきましたのは私たちと同じ輝き隊で観光コーディネート業務を今年の4月より担当している水野隊員です。水野隊員、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さて、前回の放送ではですね、水野隊員に観光コーディネートとはどのような取り組みのことなのか、またそれを目指すことになったきっかけについて教えていただきました。早速ですが、水野隊員、4月に着任してですね、約2ヶ月になると思うんですけれども、まずはこの2ヶ月ほどどのような活動をされてましたか？
はい、普段は京北出張所っていう出張所で働いているんですけども、はい、4月5月は主にいろんな観光地を見に行きました。
はい、
4月は桜の時期なので、
あですね、
はいはい、京北の桜をたくさん見に行きまして、
はい、
こう祇園の夜桜であったりとか、
はい、
あの一般のご家庭に咲いている桜もすごく見事で、
はい、なるほど。
あとはあの各出張所であったりとか、
はい、
観光に力を入れている事業者さんへのご挨拶も継続して行っている状況、
はいはい、
でそうですね、あとはあの以前もお話ししたインスタグラムもこうちょこちょこと、はい、投稿し始めていますね。
あ、なるほどですね、はい、かしこまりました。先ほど今出てきた中で祇園の夜桜っていうのがちょっと私に引っかかったというか、あのちょっと詳しく教えていただけたと思うんですけど、はい、それってどういう桜のことなんですかね？
祇園の夜桜の小桜です、すみません。
はいはいはい、はい、
あの民家のお庭でこう桜がのびのびと咲いているところなんですけど、
はい、
あの丸山公園の名器の桜を小桜として持ってきて一般のお宅に咲いてるんですよ。
すごい。
なので丸山公園の桜が京北でも見れるっていう、
すごいこう穴場な感じがしますね、
はい、
なるほど、まあ、そうですよね、まあ、まずはね、いろいろこう見たりとか教えてもらったり、まあ、聞いたりっていう、まあ、初めましてからの部分がねすごく多かったんじゃないかなと、まあ、私もそうでしたから、
はい、
はい、思いますね。京都市の北部山間地域は、まあ、今のお話で聞くとほとんど回られたということですかね？
そうですね、桜のスポットが約30以上あるんですけど、
はい、
もう大方見てきましたね。
すごい、なるほど、まあね、きっと桜だけじゃなくて、まあ、その地域に、まあ、行く中でいろいろと、まあ、発見というか、
はい、
あのね、お知り合いになられる方とかもいろいろあったんじゃないかなと思います。
はい、
でね、まあ、きっとこれからこう活動を進めていく中でですね、まあ、より多くの方であったりとか、まあ、地域ごとの行事とか活動とか、まあ、まさにね、その地域だけのこう独自の景観みたいなものにも、まあ、出会うことになるんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
まあ、今ですね、あの水野隊が今思うその京都市北部山間地域の魅力、まあ、これはどんなものなのかなとちょっと聞いてみたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか？はい、
京都市北部山間地域といっても、
はい、
こうそれぞれの地域の特性はい、とか風景が全く違くて、見る自然の顔っていうのは本当に、
はい、
もうめちゃめちゃ楽しかったです。
あ、なるほどなるほど、
はい、こう広々とした土地にこう家がポツンポツンっていうある地域もありますし、
はい、
こう1時間で回れてしまう小さな地域も小規模であったりとか、
はい、
規模も様々で、こうどの地域もやっぱり面白いっていうのはあるんですけど、
はい、
こう住民の方がとても優しくて、
こ
うどういうふうに自分たちは生活してきたよっていうような話を丁寧にかつ元気に教えてくださるんですね。
あ、なるほどね、
はい
はいはい、
なので今私が感じている、
はい、
こう京都市北部山間地区地域の魅力は自然と人だと思ってます。
あ、なるほどね、まさしくこう同じく北部山間地域に居住している私としても、はい、まあ、すごく大いに共感できるなという感じですね。はい、まあ、どうでしょう、まあ、特にその、ね、今水野隊員がこう回られた中で、まあ、特にこう個人的にこう一番ここがなんか良かったみたいな、
はい、
なんかあのそんなエピソードみたいなのがあったらちょっと教えていただけたらなと思います。
あ、 はい、そうですね、京北 の、はい、あの黒田っていう地域にあるんですけど、
はいはいはいはい、
そこの地域に菊屋カフェさんっていうカフェがあって、
うんうんうんうん、はいはい、
この間初めてお邪魔して、
はい、
こう奥田隊員とのラジオの打ち合わせで実は行ったんですけど、うんうんうん、
はい、
ラジオの打ち合わせをしてるだけで、
はい、
次々と街の方がご来店されて、
うんうんうん、そうでしたね、
はい、それぞれでお話をされている姿を見て、
うんうんうん、
こう移住の方、移住された方が開いてるカフェなんですけど、うんうん、
はいはい、
すごくこう町民の方と馴染めていて、街の方もこう頼りにしている姿っていうのを改めて見て、あ、素敵な地区だなっていうのはとっても感じた瞬間でしたね。
あ、なるほどですね、
はい、
なるほど。じゃあ水野隊員の中でね、今その菊屋カフェさんが結構まあこうヒットしてるというか、
はい、
はい、いい感じですよね。わかります。
そうです ね、
まあ、本当にね、いろんな地域の中で、まあ、それぞれの魅力っていうものがあるんだろうなと思うんですけれども、まあ、そういったこう魅力を捉えつつ、まあ、水野隊員が今後ですね、はい、取り組んでいきたいこととか、まあ、活動の展望について教えていただけたらなと思います。
はい、観光資源をこう見つける仕事ではあるんですけど、
はい、
その観光資源を見つけてツアーをまずは企画するのが目標ですね、
はい、
ツアーをする中でもやっぱり各地域のつながりを作ることであったりとか、
はい、
あとは事業をしている方に訪問するっていう事業観光も今増えてきているので、そういったことにも力を入れていきたいです。
はいはいはい、はい、
でその中で観光を通じて、
はい、
北部山間地域にこう興味関心を持ってくれる人を増やしていって、
はい、
行くのがまずは目標ですね。
あ、なるほど、ね、いろんな方がねこう来られたりとか、
はい、
もしくはこう、ね、水野隊員がこういろんな方を訪問する中でこう新たなねつながりというものがこうできてきそうな感じですね、
うん、そうですね。現状いろいろなところに挨拶行かせていただいていて、
はい、
やっぱりその地域を知るためにも、
はい、
たくさんの方にお話を伺いたいと思っているので、
はい、
あのぜひこのラジオを聞いている方 の、
はい、
あの生活のことであったりとか地域のこと、はい、お話を聞かせていただけたらなと思ってます。
なるほどです、ありがとうございます、はい、ね、やっぱ水野隊員はこう京都市北部山間地域、まあ、全域で活動することになりますので、
はい、
まあ、そういう、ね、水野隊員だからこそこうさらなるつながりを生み出せそうですね。これからのご活躍、
ね、
大変楽しみにしております。
ありがとうございます、
はい、
まあ、
一緒に、ね、取り組むことも多くなると思いますので、本当にもう水野隊員の、ね、フレッシュさにこう負けないように私も頑張っていきたいなと思います。はい、あ、もうさてお時間が近づいてまいりました。
はい、
はい、本日もですね、京都市北部山間輝き隊観光コーディネート業務担当の水野隊員に出演いただきまして、いろいろとお話を伺うことができました。本当にまあ今後いろいろと活動を共にすることも多くあるかなと思います。一緒にですね、京都市北部山間地域を盛り上げていきたいですね。
はい、はい、よろしくお願いします。
今後もどうぞよろしくお願いいたします。はい、でまたあの輝き隊の公式インスタグラムでしたよね。
はい、
はい、まあ、どんどんこう情報もこう載っていくことになるかなと思います、
はい、そうですね、
はい、
あのぜひアットマーク輝き隊員で検索していただいて、
はい、
フォローをお願いします。
かしこまりました。私もですね、輝き隊としてまあ公式インスタグラムにどんどんこう情報をね載せていきたいなと思います。
はい、
はい、次回は4月11日の放送です。また次回の放送をお楽しみに。さようなら。